それなら尋ねるが、どうして神は何もしないんだ。どうして沈黙したままなんだ。天国とかいうありもしないところにいて、大きな白い雲の玉座に鎮座増し増しているだけで何もしないんだ。ダスティはしばらく考えていた。それからこう言った。きっと何か、今もきっと何かなさっているんです。人間はそれを受け入れなければならない。これはゴードンという人の書いた死の谷を過ぎてクワイ川収容所、もう60年以上前のですね、いわゆる今日のミャンマーでの、これも大変激しい強制労働になったところで、苦しみ抜いたそのイギリス人が、多分これは日本側の兵隊が聞いたんだろうと思うんですが、お前たちが信ずる神様は何をしてるんだと、何もしないんじゃないかっていうふうに言われた時に、このダスティっていう人がきっと何か今もなさってる、人間はそれを受け入れなければならないと答えた。これが実は非常に大事なキリスト教信仰の姿勢になります。今日の預言者エレミアは、歴史の中でも特にイスラエルの歴史の中でも最も最暗黒の時代と言われたバビロン捕囚、これはいつも申し上げるように言わないこっちゃないと覚えるといいですよって言いましたから、587年、紀元前587年にイスラエルは今のイラクですねの先祖ネブカデネザルという王様に完全に滅ぼされて、全員主な人がみんな抑留されてしまうわけです。そして国は破壊されて全く滅びてしまう。その前後に予言をした人です。ですから一番暗い時代の、そして不安に満ちた時代に、彼はちょうどそうですね、この今日のユダのヨシアの子ヨヤキムの第4年というのは605年、紀元前605年に当たるそうです。で、最初に、抑留されるのは590年代ですから、それからもう数年後には徹底的にやられてしまう。だからこうピンチが近づいているのに対して、神の裁きが近づいている、悔い改めてっていうことを何度も言ったんですが、王をはじめ誰も聞こうとしない。それから彼は随分いじめられました。いよいよこの破滅が近づいた時には、主戦派を相手にしてですね、その戦おうとしないで降伏して、そして捕虜になってからでも、それからなんとか生きながらえることができるぞっていうことを予言したために嫌われるんです。で、命まで狙われるっていうことになって、彼は最後の最後やっぱりエジプトまで逃げていって最後に殺されたというふうに伝えられてますね。ですから悲劇の預言者とも言われ、それからイエスがご自分で人々にですね、人々は私のことを何と言ってるかっていうふうに聞かれた時に、人々がエリアと言ってる、これは一番有名な旧約の預言者ですが、あるいはエレミアと言ってる人もいますっていう、そこに名前が上がるぐらいの、ですから非常に悲劇の中にありながら希望を伝えた、そして自らその悲劇をこう受け止めていった預言者ということなのであります。そして今日のところも、ヨシアの子ヨヤキムの第4年にというふうになっています。もうこれから十数年後に完全に滅びてしまう。ですからユダの国、南ユダですねの、いよいよ滅亡が近い。このあと2人の王様で完全に滅亡してしまいますから、そういう 直前に巻物を取り、私がヨシアの時代、このヨシア王っていうのは忠実な信仰深い王様だったようですね。だけど若いうちに戦死してしまうんです。それからあとガタガタ、そのヨシアの子ヨヤキム、それからずっと、没落の一途をたどるわけですが、そこでエレミアが神の言葉を受けて、そしてこの巻物に記録させろっていうことを受けてですね、それで4節にエレミアはネリアの子バルクを呼び寄せた。このバルクっていう人は当時のやっぱり家筋の人だったようですね。そしていろんな大事なところに出てくる人ですが、それで彼は言われた通りにこの記録をするわけですが、今日のところには出ていないんですが、これを王の前で読み上げたら、王は目の前でそれを破り捨てて、そして燃やしてしまったんですね。ですから全然聞こうとしなかったっていうこと、それはやっぱり王は敵に勝ちたい、あらゆる策略をこうしても勝ちたいと思っている時に、降伏しろって、最初から降伏しろっていうふうに進めるような人の予言は聞きたくない。ですから逆の予言者がもてはやされたんです。こうなんていうんですか、勝手な希望、大丈夫大丈夫、我々には神様がついてるから決して滅びたりすることはないんだっていう種類の予言者がもてはやされて、エレミアのように暗い予言者はみんなが聞こうとしなかった。ですからそういった様子を見ていて、王もお前なんかの言うこと聞けるかってインチキだと。だからこういうふうに私たちは結論を知った上でここを読んでると、このヨヤキムっていう王様もバカだなっていうふうに見えるんですけれども、その当時だったらやっぱり二種類の預言者がいたわけですから、自分がどちらを聞くかっていうふうなことは考えてしまう。そしてどうしても自分に都合のいい方を聞こうとするっていうのは人間の常だろうという気がするのですね。そこで7節にこの民に向かって告げられた主の怒りと憤りが大きいことを知って、人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれないというふうにエレミアが言ってるわけですね。彼が常にその悔い改め、そして今のこの厳しい情勢っていうのは神の怒りの結果なんだと。だけどエレミアの主張は、神はただお怒りになるだけじゃなくて後のことを用意しておられるっていうのが主張なんです。このエレミア書の一番中心というふうに言われます31章の27節以下のところ、特に28節にこういうふうに書かれています。かつて彼らを抜き壊し破壊し滅ぼし災いをもたらそうと見張っていたが、今私は彼らを立て、また植えようと見張っていると主は言われる。つまりその自分たちが受けているそのピンチっていうのは主の怒りであると同時に、これは主の懲らしめなのだと、大事なところに気づけっていう懲らしめなんだと。しかし神様は懲らしめたり怒ったり奪ったり壊したりするだけではなくて、必ずその先のことを考えておられる。で、先ほど引用しましたクワイガーでのですね、そのダスティの漏らした一言、現実は変わってないわけですから責める方が強いです。お前たちの神様なんかどこにいるんだと。だけどこのダスティはきっと今も何かきっとなさっているんですっていうふうに答えてる。これが苦難と混沌の中に生きる者の信仰の極めて大事な ポイントだと。何かいわゆるご利益宗教は信じて祈ったら全部解決しますとか、そして解決できなかったのは信仰がダメだからっていう、それはもうたとえキリスト教っていうふうについていてもそういうことを主張するのは、私はやっぱり人間中心の都合のいい信仰、特にキリスト教っていうんだったらイエス・キリストが十字架で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうふうに言われて息を引き取られた、そのキリストを信じるっていうのは、とてもそのキリストご自身がそういうふうに言われたその中にあってよみがえるっていう、これがキリスト教の一番の出発点なんですけど、この我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという状況にもイエスは我が神我が神と呼び続けられている、つまり今も何かをしておられるっていうことを信じて呼びかけている、それが信仰ですね。天は我を見捨てたっていうふうに言うのではなくて、今も何かをしておられる、だから今苦しいけども助けてくださいと言い続けることにおいて必ず結果が違ってくるということではないでしょうか。かつて彼らを抜き壊し破壊し滅ぼし災いをもたらそうと見張っていたが、今私は彼らを立てまた植えようと見張っていると主は言われる。必ず次に立て、そしてまた次の命を植えようと準備しておられる。だからそのことを信じていなさいというのがエレミアの主張なのですね。韓国の大統領のキム・デジュンという人は、皆さん方もご存知のように日本に拉致監禁されたということがございますね。そしてそれから釈放されるわけですが、このキム・デジュン大統領が、その時はもちろん大統領じゃないんですけれども、釈放されたすぐのお正月1983年1月1日に、これは新聞紙上に発表した手記なんですが、私が生きてきたこの9年5ヶ月の年月を解雇するとき、人間の運命の数奇さというものが改めて実感されます。拉致監禁死刑宣告監獄生活など、人間実存の限界状況の中で翻弄されてきた私、しかし人間の知恵を超越する運命の主催者の御手は、私を物理的に支配していた人たちの計画を眼色なからしめた。死と苦難の危機においてもいつも私と一緒におられ、私を精神的身体的ともに激励救援されたイエス・キリストが皆さんに特別な祝福をくださるよう祈っています。キリストは私たちキリストを信じる者だけのためではなく、全人類のためにこの世に来られました。これが堂々と新聞、日本の新聞にも出た。つまり彼が釈放されて、そしていよいよこれからという時に振り返ってみたらどれだけひどいです。そしてもう暗殺されて不死じゃない状態に置かれながら死に助けられていた。私たちにおいてもどんなにピンチに見えても、そして暗く見えても、神は何かをなさっていると信じ抜いて、そして最終的な光をしっかり見届けたいと祈るのです。 祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、私たちは今世界的な状況の中で本当に希望が持てない、あらゆる悲観的な材料に囲まれています。平和も遠のいて、そしてこの国も戦争に巻き込まれそうな状況に突き進んでいます。神様が本当に何をしていらっしゃるのかと疑わずにはおれないような状況が繰り返されていますけれども、しかしあなたは自ら人となられて私たちのただ中にお住まいになりました。そして最も悲惨な地上の生涯を終えられ、信仰を貫き通してあなたの身元に召されました。そのことのゆえに世界中で、そしてこの2000年、無数の人々が新たな希望に生かされてあなたの永遠の命に預かりましたことを感謝いたします。私たちの目にはどんなに悲観的に見えても、見えないところであなたが確かに準備をしておられるということを信じ抜いて、希望を持ち続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。